本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書10章1節から12節です。お読みいたします。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えられた。ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスはモーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らはモーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して貫通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も貫通の罪を犯すことになる。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。先週はですね、5年ぶりの筑後地区三教会交換講談でした。久留米にはですね、鳥栖の野中先生と明石の方がおいでくださいまして、皆さんも楽しい交わりと礼拝になったかと思います。私もですね、明石の方と共に荒木教会を伺いまして楽しんでまいりました。三教会の交換講談いいですね。なんかね、やっぱりこうつながってるっていうことはすごくこう元気が出てくる。今年はですね、年明けに、今年度はですね、年明け今度合同研修会とか卓球大会とかもあります。ぜひ引き続き交流を楽しんでまいりましょう。さて、今朝の聖書箇所はマルコ福音書10章1から12節を選びました。早速読んでみたいと思うんですね。一節、イエスはそこを立ち去って、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。いきなりちょっとクレームみたいで申し訳ないんですけれどもね、このユダヤ地方とヨルダン川の向こう側っていうこの表記はちょっとこう地理的にこう無理があるんですね。これね、私たちはね、イスラエルの地形、地域とかね、というのが分かりませんから、だからピンとこないんですけれども、これね、私たちにこう引き寄せて考えますとね、福岡市と筑後川の向こう側みたいな表現なんですよ。福岡と筑後川って言っても、これ30キロぐらい離れとるわけでしょ。なんかあんまりにもこうね、大雑把すぎてピンとこんわけですね。これ聖書研究では実は定説なんですけれども、マルコ福音書の著者は地理関係に疎いんです。おそらく、この箇所はですね、ユダヤ地方に向けてヨルダン川沿いに下り始めたみたいな、そういう意味合いなんじゃないかというふうに考えられるとなりますとね、実はこの箇所っていうのはすごくこう重要な意味合いを持つ箇所でして、イエス様がこのユダヤの地方を目指していく。ユダヤの地方の中心地というのはエルサレムでしてね。で、つまりそれは何かと言いますと、イエス様が十字架にかかるため、故郷ガリラヤから移動を始めたっていう意味になるんですよ。まだ誰も、これからイエス様が十字架にかかるなんていうことは予想もしていない。しかしイエス様ご自身だけは、ご自分が十字架にかかることを見据え、一歩ずつその人生最後の時に向けて歩み出したっていうのが今日の箇所になるわけですね。で、今朝はつまりそういうイエス様の覚悟の始まりみたいな箇所なんですよ。そんな秘めた覚悟のイエス様、その周りには今日もいつものように群衆が集まってきた。イエス様は彼らに向けて神様の言葉、確信をこう教えていくわけです。2節、ファ パリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと尋ねた。彼らのですね、この質問というのは若干こう悪意が見えるんですね。2節後半でイエスを試そうとしたって書いてあるでしょ。つまりイエス様を訴える口実作りの質問なんです。質問の内容というのは離縁について。でこの悪意を理解するべくですね、離縁に関する当時の、まあ、社会常識っていうのをちょっと考えてみたい。最初に考えたいことはですね、古代世界におきましては男性が圧倒的に優位な社会であるっていうことなんですね。女性は結婚前は父親の所有物で、結婚後は夫の所有物というふうに考えられました。物扱いだったんですね。でまたもともと親族同士の結婚でない限り、結婚後の女性は夫の家で家族として溶け込んでいくには後継ぎとなる男の子を産まねば難しかったらしい。ということはですよ、この現代では考えられるのですけれども、女性が本当にこう家の中で立場がなかったっていうのが、まあ、今日のお話の大前提になるわけですね。でこれに加えまして考えていかないといけないのはですね、古代の結婚っていうのは当人同士の関係ではなくて家と家との結びつきだったんですね。だからその良好な結婚っていうのは家同士を強くするんですけれども、不当なこう離縁が行われたりしますとね、家同士の関係を極めて悪くした。けれどもさっきも言いましたように男性が立場上強いがため、その夫の身勝手のために周囲がってこう前をしかめるような離縁ケースが実はいくつもあったんだそうです。でその上で第三に分かち合いたいことっていうのは、まあ、離縁にはね正当な理由が必要なんですけれども、実はその判断基準の解釈っていうのが曖昧なんですよ。旧約聖書申命記24章の1から4節に離縁の規定が記されています。でその一節にはこんな風に書いてあるんですね。人が妻をめとりその夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時は離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。でこの妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時っていうのが夫によってまちまちの理解なんですよ。じゃあ具体的に、ね、離縁の例どんなものがあるかってこう、ね、資料にあったんでね見てみたらね、これがなかなかでしてね、まあ分からんわけじゃないなと思った。現代でもまあ分かるかもな、通用するかもなというのは、その妻が不貞を働いた場合が離縁があったっていうふうにこう書いてあるんですね。これはまだ分かるんですよね。でもね中にはね食べ物を焦がしたっていう、理由で離縁された例もあったらしい。でさらにびっくりだったのはですね、もっと美しい女性が現れたってい こう理不尽極まりない例もあるわけですよ。でこうなりますとね、その何か気に入らなくなったっていうそれが夫によって何でもあり状態になっちゃうわけですよ。でこれね今日の箇所も実はそうで、11節見ますとイエス様が弟子たちに対して妻を離縁して他の女とを妻にするものはって言ってるでしょ。だからね今日の箇所で問題になってる離縁はどういうことかって言ったらね、夫の理不尽によって離縁が起こされる、これは認められるかって、これがねファリサイ派の問いだった。でなぜわざわざこんなことを問いにしたかと言いますと、ファリサイ派の人たちもそもそもこういうね理不尽な離縁は不当だ、おかしいって考えてる。けれども法の中で離縁が認められているから、一応この理屈の上では離縁が認められるわけなんですよ。こんな無茶苦茶な理不尽なと思うんだけれども、一応そのルールの上では成り立っててうーんみたいな、こういうねなんていうの、歯がゆい思いみたいなのをファリサイ派も感じていた。そこで彼らはこの無理難題をイエス様にね投げかけまして、イエス様が何て答えるかを見ようとしていた。 もしイエス様がこれは正当だって答えるならば、こんな理不尽を認めるのかってこうね、騒ぎ立てることができますし、反対に不当だって答えればね、じゃああんたは律法をないがしろにするのかって騒ぐことができる。これがファリサイ派の試みだったわけですよ。イエス様はその問いをね、投げかけられましてね、逆に彼らに問い返した3節、モーセはあなたたちに何と命じたか。イエス様がですね、律法を知らぬわけがないんですね。もちろん知ってる。知った上で、すぐに返答せずに彼らに問い返すんですね。彼らは言います。モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました。で、するとイエス様は彼らに告げた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。モーセはね、この離縁の律法を不本意と思っていたんだぞっていうふうに告げるんですね。なんて不尊なってこう大騒ぎしそうなもんですけれども、その言葉が出てくる前にイエス様続けて語る。6節。しかし、天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから、二人はもはや別々ではなく一体である。したがって、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。イエス様はですね、この返答において的確に物事を判断するときには何が重要かっていうね、確信を示している。これね、整理しますとね、パリサイ派の人々は理不尽な離縁に対して立法、モーセの律法をどう適用すればいいかっていう議論をね、呈したんですよ。つまり、律法解釈の理屈にどう対抗したらいいかっていう、ふうにね、こう考えた。でも、イエス様がですね、示したのは、理屈はね、時にへりくつを生じさせるだろうって。で、事柄を混乱させるだろうって。だからイエス様はそうではなくって、どこを判断の基準にするか、判断の核はどこかっていうことを示した。それがそもそもモーセの律法以前に神が結婚について何と言っておられるかなんですよ。モーセに律法を与えた神はもともと何を考えていたかっていうところからものを判断せよってイエス様はおっしゃるんですよ。でそれはね、人の理屈へ理屈を超えまして、そもそも神の律法をね、律法を与えた神の意思本質を問題にしている。律法判断の核っていうのは、そもそも主なる神が律法を与えた動機にあるんですよ。人が何を、ね、人をどう守り、どう生かそうとなさったかにある。それはね、イエス様がここで示しているのはね、それはへりくつによって神の御心を踏みにじることは許されんということだったんです。これがイエス様の示した判断基準だった。私たちはね、翻って自分たちのことを考えてみたい。私たちの社会は情報とか事情とかね、まあ、様々な人の思惑にや都合によりましてね、正しさの判断っていうのが多様化してるんですよ。8月の平和を覚える月間でも話しましたけれども、国や民族、集団など立場が違いますとね、それらの都合によって平和とか正義ですら意味合いが変わってくる。またどれだけ正しい規範であっても、人は解釈によって我伝因推を行い、本質をねじ曲げようとするでしょ。こういうの分かりやすいなっていう例はね、もう亡くなりましたが、安倍晋三さんが総理大臣だった頃、戦後70年以上ね、どんな政権だって遵守してきた集団的自衛権の行使っていうのは不可能だっていう理解を、解釈をねじ曲げることによって国の方針変えてしまったじゃないですか。人の作るね、立法、基準、風潮、法律なんていうのはね、時代や指導者の都合で変えられてしまうんだっていうことを私たちは目の当たりにしたじゃないですか。またね、法律とか常識とか風潮なんていうのもあくまでもその時代の規範でしかないんですよ。だから実際法律なんか見ますとね、とんでもないみたいな法律があるわけですよ。例えば1960年代までアメリカでは奴隷制度が社会的な常識でした。 差別っていうのが社会の中で法律として制度として認められてるわけですよ。たかだか5、60年前ですよ。日本でもですね、1996年まで施行されていた優生保護法っていう法律によって強制的な不妊手術を、ね、行われましたっていう人々が今訴えをしてるじゃないか。今から見れば著しい人権侵害だと考えられるけれども、当時は社会的な制度だったんです。つまり法律、常識、風潮なんていうのも決して絶対の基準ではないんだ。時代によって変化するものなんだ。民意だってそうですよ。旧大の憲法学者の名誉教授であります横田光一さんという人がね、自民党改憲草案に関してのブックレットを書いてまして、でその中でね、大変興味深いことを言ってる。それね、民意は風潮に流されるっていうんですよ。民意はね、風潮に流されるゆえに、民意もまた絶対視されてはいけないって彼は主張したんです。これね、今のこれからの改憲議論なんかは本当そうだと思うんですけれどもね、宣伝の仕方によってなんか良さそうっていう雰囲気が作られればですよ、中身を一個一個吟味しなくってもなんとなく良さそうで支持しちゃうっていうのが民意の弱点でしょ。雰囲気で乗っかっちゃうわけですよ。実際今朝の箇所、イエス様は十字架につけられるためにエルサレムにね登っていく、その最初の箇所が今日なんだけれども、まさにイエス様の十字架っていうのはユダヤ教の指導者に扇動された民衆がイエスを十字架につけろって騒いだから実行されたわけですよ。人はね、自分の都合によって認識を変えるし、雰囲気に流されていくゆえに、私たちは人の思惑を超える判断基準、神様の御心から物事を考えねばならないんです。イエス様はまさにファリサイ派の人々の試みに対して、人の思惑や都合ではなく神の御心から考え、神様が人々に与えた尊厳を踏みにじってはならないっていうことを示した、それが今日の箇所なんですね。今朝はこの離縁について、イエス様がですね、イエス様が御言葉通してね、これ道しるべを与えてくれた、それはヘリクスではなく本質でっていうことだった。でゆえにね、私たちはね、今この自分たちが直面している社会の問題、離縁とか結婚、特に現代において一つ大きな社会的関心であります LGBTQ プラスの結婚について、今朝の箇所からどう考えるかということを模索してみたい。このね、LGBTQ プラス、この性の多様性なんていうことを言われますけれどもね、かつては何かその人の個人的な問題であるかのように言われたけれども、例えば、同性に対するこう愛情がある方とかですね、また自分の体は例えば男性なんだけれども心は女性であるとかですね、そういう事例がいっぱい出てきている。この間ありましたパリオリンピックでもですね、女性なんだけれどもこの内面的なものというか、まあ、肉体的なものが男性でとか、そういうことだってあったわけでしょ。まあ細かいことあれですけどもね、でもね、そういう LGBTQ プラスっていう方々が今社会の中でどう捉えられるかっていうことは、いろんなところで議論があってる。これは宗教においてもそうだと思うんですね。そこで私たちはね、今日の箇所から理屈ではヘリクスではなくて本質において、この LGBTQ プラスの方々の結婚とは何かということを考えてみたいんですね。まず離縁に関してね、私たちがこの今日の御言葉から示された重要な視点っていうのはですね、人権だった。社会制度にかかわらず、夫が己が都合で妻の人権尊厳を踏みにじるっていうことをイエス様は認めんって言ったんですよ。でその上でイエス様は結婚について今日論じてるけれどもね、6から8節においてイエス様は聖書の箇所を引用しながら結婚について語ってるでしょ。これね、6から8節っていうのは実はね、聖書の中で2つの箇所、創世記1章と2章から、引用している根拠引用なんですね。2つから持ってきて引用してるんです。で6節にある天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになったって、これは7日間で世界が創造されましたと語ってる創世記1章、具体的には1章27節の引用なんです。 一方で七八節のそれゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる、だから二人はもはや別々ではなく一体である、ってこれは、アダムとエヴァ物語創世記2章24節の引用なんです。この LGBTQ プラスの観点で一定数の宗教者が言っておりますのは、その神は人を男と女に作ったね、その上でこう LGBTQ プラスの方々っていうのはその神が作った論理に反するっていう、こういう言い方をするわけですね。で確かに神が人を男と女に、作ったっていうふうには書いてある。しかし一方でその男と女が、その、ね、性的な違い、能力的な、ね、決定的な違いであります、この出産のこと、子供を産むことに関して促しているのは実は創世記1章の方だけでして、で実際ね、創世記1章を見ますとね、産めよ増えよって言ってるわけですね。しかし2章アダムとエヴァの物語では全く違う観点が強く書かれてるんです。創世記2章を開きましてね、聖書が示している結婚、これね、結婚とは何か、パートナーとは何かっていうのは2章18節に助けるものだって書いてあるんです。で神様は人が一人でいるのは良くないって言ってね、互いに助けるものが必要なんだと判断なさった。そこでアダムとエヴァを出会わせていく。この2章の物語においてね、今朝私が注目したいのは2つあるんです。2点あるんです。で1つ目は、神様が女性を創造される際、男性アダムを、ね、深く眠らせまして、そのあばら骨で女性を形作ったって書いてあるんですね。あばら骨、触りますとね、全部で、13対26本ありまして、あばら骨なんかたくさんあるうちの1本みたいな、そんな印象がありますが、実はこれね、印象がね、問題、印象は古代とはね現代違いましてね、で古代世界においてね、あばら骨が何を意味するかってすごく大事なことなんですよ。古代世界におきまして、人の命っていうのはね、内臓にあるっていうふうに考えられておりました。だから古代世界におけるあばら骨っていうのは、いっぱいあるうちの骨の一つじゃなくてですね、命を守る存在っていう意味合いなんです。あばら骨、つまりあばら骨から見出す意味っていうのは何かって言ったらね、神が出会わせてくださった相手っていうのはね、自分の命を託せるほどのパートナーであるっていう、こういう意味合いがあばら骨なんですよ。で、二つ目の注目点はね、このアダムとエヴァが出会わされる前、アダムはたくさんの動物と出会っております。しかしその動物には自分の助け手を見つけることができなくって、エヴァの中にこれぞ私の骨の骨、私の肉の肉と言って、パートナーのね、この助けるものを見の姿を見出している。この動物に見出せずにエヴァに見出した点って何かっていうことなんです。これで端的に言いますとね、この違いは何かって言ったらね、言葉、コミュニケーションですよ。互いにはね、私たちはね、それぞれ思うところがある。それを語り合い、受け止め合い、信頼しつつ対話を深めていける相手をこそアダムは必要としたんです。だとしますとね、創世記2章で語られている助けるものっていうのは、互いの命を託せて、互いの思いを語り合い、理解し合える相手であって、そこでは子供を産むっていう観点が第一に重要な点としては描かれていないんです。性的な違い以前に、助けるものとは、自分の命を託せることができるほどのパートナーなんですよ。創世記一章はね、次の命を生み育むっていうことを一つの祝福と捉えている。一方で2章では互いの命を託せるほどのパートナー、互いの考え思いを伝え理解し合う相手を祝福だと言っている。どちらも大切なことだと思うんですね。でも私はイエス様が今朝のマルコ10章において離縁を禁じていった、その根底にあったのは人権である、神が与えた尊厳を踏みにじることは許さないっていうね、その観点であったならば、男と女っていう性別の違いによって人権が侵害されることは 神の御心に反するだろうって思うんですよ。埋めるか埋めないかっていうここが問題ではなくてね、対等な立場で向き合える相手、信頼して自分の命を託せるほどのパートナー、これがやっぱり結婚の第一の本質なんだ。今朝ヘリクスではなく本質でってたね台でお話をしております。私今朝ねこの箇所を通して思うんですよ。結婚の本質ってね、それは命を託せるほどの相手と出会っていくこと。子供が生まれる生まれない、これは祝福ではあるけれども実は二の次の問題なんだろうって、二番以下の問題なんだろうって。もしかしたらこのね私の説明をヘリクスだっていう人があるかもしれません。うん、まあねそういう人もあるでしょう。でもねって、まあ、余談ながら付け加えていきますとね、でもやっぱり私は聖書を読みながらね、次の命を生み育んでいく以前に本当に命を託せるほどのパートナーとの出会いを結婚って言うんだって、結婚の祝福だってするならばね、私はもし久留米教会に同性での結婚式を挙げてくれっていう挙式依頼が来た場合ね、私はもちろんこれ皆さんと相談しますけれどもね、でも基本的に受けるだろうって思うんですよ。だって本質ってね、互いの命を信頼して託せるほどのパートナーとの出会いこそが本質なんだから。一つね興味深い出来事を共有して今朝の選挙を終わりにしたいと思うんです。今から6年前の2018年、ローマ法王の一つの言動が世界で大きなニュースになりました。現法王のフランシスコさん、彼がですね、時々ローマカトリック教がありますけれども、司祭によるね、男の子たちへの性虐待のね、まあ、男の子に限らずですけど、性虐待のね、そういう被害者と彼が面談した際にですね、一人の男性がね、彼に対して言ったっていうんですよ。自分は同性愛者なんだって。で、すると法王はね、こう答えたっていうんです。それは問題ではない。神はあなたをこのように作り、このままのあなたを愛している。あなたも自分自身を愛しなさい。人々の言うことを心配してはいけないって。これね、ローマカトリック教会っていうのはね、その同性愛っていうのは御言葉の逸脱だってずっとみなしてきたんです。だからローマ教会のトップがですよ。それまでのローマカトリック教会の立場と一線を画す発言をした。これね、後でバチカンはね、そんな資料は残ってないとかいろいろ言っとりますけれどもね、しかしこれはね、本当に大事な指摘なんだと思うんです。すなわち、神の創造という本質から物事を考えた一つの結論なんですよ。今朝もね、非常に難しい箇所でした。まあ、特に今朝はね、皆さん様々ご意見があるかと思う。だからどうぞですね、またご意見聞かせてください。今朝分かち合ったね大事な点をね、ヘリクスではなく本質なんだよっていうことを踏まえてね、また皆さんと対話できればいいなと思っております。さて、私たち今週も本質であります神の御心を求めて、祈ってスタートして、参りましょう。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはマルコ福音書からヘリクスではなく本質で生きることを示されました。人の思惑や都合、時に社会の正義や平和すらも力あるものは我で陰水でねじ曲げ、一部の人にとっての利益を優先し苦しむものを生み出して知らん顔をしております。イエス様、そんな理不尽な社会に対して神の御心から物事を判断するようにと示されました。神様、私たちも日々生きる中で多様な視点に迷い、また強い者の思惑に翻弄されております。でも、今日あなたが示してくださったように、その時その時、本質であるあなたの御心から物事を模索し、自分たちなりに虐げられる人々に寄り添い、どうすれば共に生きることができるか、模索していく我々であれますように。常に御言葉をお示しください。私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。 アーメン。